皆さんごきげんよう。ラブフォーシックスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヒルスタジオからお送りいたしております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、もう7月、もうね、20日、明日20日ですね。あっという間に日が過ぎていきますが、ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、先週までね、豪雨でね、
本当に
大変になられた方も心からお見舞い申し上げたいと思います。
はい、そうですね、この辺り、私たちが住んでる兵庫県と大阪の境のところですね、そこも結構すごい雨が降りましたね。
そうですね、この最近、はい、ここ数年の豪雨というのは本当にですね、
本当ですね、
短時間で急激にね、
はい、
降るという、まあ昔話したら申し訳ないですが、昔は夕立でね、
そうですね、
パッとこう雨降ってパッと上がったりしてたんですけどね、最近はなかなか長続きして、ようやくですね、少しちょっとお日さんも出る日が出てくると思うんですけどもね。
そうですね、はい、はい、さて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、七夕の7月7日からの期間は小暑、小さい暑いと書いて小暑ですね。本格的な暑さの前段階ですね。最近ではこうどこでもクーラーがよく効いていますのでね、この温度差がとてもしんどいですね。はい、うちの場合は里山ですのでね、朝晩はとても冷えます。ちょっとなんか肌寒い日もありますよね。
そうですね、
はい、
今日は健康コーナー先に言ってしまいますけどね、その夏の冷えについてお話したいと思います。
車の中も涼しいしね、
はい、
はい、まあ外があまりにも暑いんですけれども、家に帰ってくるとこう、うちの場合はね、自然な、なんてひんやりした感じ、ちょっとやっぱりクーラーのね、ひんやりと違うのでね、
自然の、
はい、そうですね、
涼しさがあるところと、ね、やっぱりクーラーはね、後ほども言いますけど、なかなかね、
やっぱりね、
体にはね、
応えますね、はい、皆さん体調壊されないようにしてくださいね、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、21日までの期間は鷹、すなわち技を学ぶという時期なんですね。鷹なんか見ないですね。
見ないですね。
ねえ、トンビはよく飛んでますけれどもね。はい、はい、ツバメがね、うちに実はね、巣を作ってて、ちょっと楽しみなんですけれどもね。まあ、この72個、二十四節気もそうですが、本当にへえって思うことが多くて、ラジオ始めてからここでね、ご紹介させていただいてますけれどもね。はい、それこそ昔はクーラーもないし、暑い時は暑いし、寒い時は寒い、そして自然の動きに合わせてね、動物や生き物たちがこういう行動をするなんてこともみんなが感じてたことなんでしょうね、きっとね。
素晴らしいですね、はい、12個で書かれてることっていうのは一つ一ついつもね、出だしにメッセージしてくれてますけどね、勉強になります、
ね、そうですね、はいはい、今年はお祭りもね、今のお祭りの時期ですけれども、ちょっと寂しいですけどね、今年はないのでね、はい、1年で一番暑い時期に近づいてまいりました。さ、今日はですね、世界の果ての通学路っていう番組をね、この間 NHK でたまたま見たんです。この間ってもだいぶ前ですけど、ね、
はい、
これねすごかったんですよ。後でこれ調べたらドキュメンタリー映画もあるってことで、
はい、
その予告編も見てね、思わずこの DVD も入手したんですけれども、うん、これは監督はパスカル・ブリッソンという監督が監督された映像でして、このパスカル・ブリッソンという方は自然を題材にした映像で、ナショナルジオグラフィックスって知ってます？雑誌の、
はいはい
はい、あれとかね、 BBC の放送向けのテレビドキュメンタリーを制作してきた方なんですね、うん、 12年間ケニアのマサイ村に、マサイ族のね、村に通い詰めて、はい、世界で初めて部族の映画撮影に成功したマサイっていうのが劇場でのデビュー作となったそうなんですね。この世界の果ての通学路っていうのも2作目なるんですけれども、フランスで2013年 の、 ドキュメンタリー映画の興行成績1、2を記録したらしいですね。すごいですよ ね、
これはもう本当にいい、ね、まあ、ドキュメンタリー映画です
で ね、 ですよね。なんかね、私たちこう当たり前のように学校に行ってましたけれども、はい、テレビの方なんですけど、ペルーの標高5000メートルの高いところに住んでってね、
はい、
放牧を生活を送ってる男の子、うん、雪で凍ったこう山道をね、毎朝2時間半かけていくんですよ、学校に、
ね、
歩いてですよ。
すごい毎日ですからね。
毎日ですよ。
大体日本人は恵まれすぎてます
ね。そうですね。
大体もう歩いて近くっていうのが多いと思うんですけど ね、 この番組って言いますか、この映画を見ると、
はい、
やっぱり世界の広さといいますかね。
そうですね。
なんて言ったらいいんでしょうか。すごく感動するお話ですね。
ね、そしてこう勉強したいという本当にその子どもたちがね、はい、そう思って勉強するために学校を通ってて。
素晴らしいです。
ね、はい、でこう彼はね、そのペルーの標高5000メートルのところに住んでる男の子ウィリアム君は、最初は雪が積もってるんですけれどもね、歩いているうちにだんだん溶けてきて、下の方はもう雪がないんですね。うん、で住んでるとこはこうテントみたいなとこでね、はい、電気もないのでろうそくで勉強してるんですよ、
うんうん、
でそこに写ってる持ってるものもう少ない。例えば筆箱なんて本当に古いものでね、うん、中に入ってる鉛筆なんかも本当にもう少しなんで、 2,3 本少しなんですね。こないでもなんかそんな話になりましたよね。自分だけも書くものあるんですかって言って、
ね、
はい、
だいたいこの鉛筆今ですね、
ええ、
日本の、まあ、我々も含めてね、
ええ、
1人何本持ってるか鉛筆じゃってい
うか、ほんまやわ、
シャープペンシル、それからボールペン含めてですね、ええ、多分皆さん自分の持ってるこのペンはですね、
ね、
相当多いと思うんですけど、
多いですよね、
世界のこの果ての通学路で見たこの今ミサップが言いましたようにですね、鉛筆1本2本しか持ってない、
ね、
ね、これ考えられないですけど
本当にね、はい、さてラブボースティングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで楽曲、そして番組後半では、世界の果ての通学路のお話で今日お送りしたいとおります。素敵な30分をラブフォーオールスティングス。腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョッセン、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏になるとですね、
はい、
スーパーに行くとすごく寒い、
ええ、
そして乗り物に乗っても寒い、
はい、
ってことがすごくあるんですけども、夏でもやっぱりこう冷えるってことはあるんですかね。
はい、これからどんどん暑くなりますとですね、
はい、
やっぱりエアコンの影響でね、
はい、
かなり今の冷えの問題が出てくると思います。特に、冷え性の方はですね、この夏の冷えに十分注意 し、はい、していただきたいんですね。なぜならですね、
はい、
冷え性の人はお腹がこう冷えることが多いんですけども、
はい、
そのお腹の冷えはですね、腸にダメージを与えますので、
あ、
腸にダメージを与えると、私いつも申し上げてますけど、体全体にですね影響してきますんでですね、
はい、
今日はですね、3つのポイントからですねお話したいと思うんですけども、
はい、
まずお昼の冷房、
はい、
それから夜の冷房、
はい、
それから夏の食べ物とか飲み物についてね、
はい、
若干こう注意していただくことをポイントだけお話したいと思うんですけども、まず、はい、お昼ですね、これはもう当然いろいろお仕事されてましたらですね、冷房が効いてる、
はい、
ただ適当な温度で今ね28度ぐらいの適温になっていることが多いんですけども、
はい、
どうしてもね、事務所とかお仕事しててね、喉が渇いて冷たいも飲みがちなんですけどもね、はい、やはり冷房、お昼冷房効いてる部屋ではですね、できるだけ温かい飲み物をですね、はい、選んでいただきたいなというのがまず1点目なんですね。 で、まあ、数字にとらわれずに、まあ、28度ってありますけどね、
はい、
あの自分のこの体感温度でですね、若干温度調整はですね、自由にしていただいたら結構かと思いますんで、
はい、
できるだけこのお昼の冷房の時は温かい飲み物を飲んでいただきたいというのがまず1点で、
はい、
あと夜の冷房はですね、どうしてもちょっと寝苦しくなるとですね、
はい、
あの冷房をつけていただいて結構だと思うんです。ただ、はい、あの薄着をしてしまうとですね、余計体冷えてしまうんで、まあ、これできるだけなんですけども、夏場でもね、
はい、
極端な話腹巻きとかね、
あ、してますしてます、
すればね、内臓もこう冷えが塞げますんでね、うん、
はい、
少しそういう、パジャマもですね、あんまり薄着せずに冷房つけるときはですね、長ズボン長袖、
はい、
っていうのも一つポイントです、
はい、
それから食べ物飲み物なんですけどね、はい、これはどうしても冷たいのを飲んだりね、
はい、
それを食べていいんですけどね、やっぱりこれ食べ物も成分によってですね、体を温めてきます。
あ、
ですから、はい、例えばですけども、アイスクリームね、
はい、
食べるときにチョコレートのこの味のものを食べると、実はカカオにはですね、体を温める成分が入ってます。それとかですね、あと味噌汁ですね、
はい、
味噌汁はできるだけこう飲んでいただくと、冷たい味噌汁でもですね、体を温めてくれますんで、まあ、そういう飲み物、食べ物もですね、
はい、
少し成分を気にして、この夏場、冷えを、乗り切っていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。Love for all things.
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、今日はですね、世界の果ての通学路という番組と、そして映画の件でお話しさせていただいておりますが、前半ちょっとお話ししましたが、ペルーの標高5000メートルに住んでるね、ウィリアム君、2時間かけて学校行きます。そしてこのテレビの方はですね、ところ変わってルーマニアの山に暮らす女の子で、この子もね、山道を歩いて学校行くんですね。この子たちは近所の親戚の子供たちと学校に行くんですけれども、学校の生徒さんはこの子たちだけなんです、
うん、
はい、で一人が卒業したらもう学校は閉鎖されるそうですね。この子たちもやっぱり勉強したいって言ってましたね、うん、そして女の子の、今度フィリピンの女の子の姉妹、この子たちはね、3時間かけて学校に歩いていくんですけれども、途中で街を通るときにね、アクセサリーを売って家計の足しにしてるんですって、
ね、
うん、
私も見ましたけども、本当感動ものですよね。
そうですよね、はい、でこれ映画がね、あるんですけれども、
うん、
この見た映画、
はい、
これジョッサにもお貸ししましたよね、
はい、
確かだからジョッサも見張ったと思うんですけども、これはケニアとアルゼンチンとモロッコとインドの子供たちのお話、
はい、
4つの話なんですけど、うん、ケニアのジャクソン君11歳、片道15キロ。
ねえ、
すごいよね。
すごいですよ。
で15キロを片道2時間、
うん、
2時間で歩きますか、こんな。
ねえ、往復4時間ですからね。
ねえ、
はい、
ほんで途中でなんだ、シマウマとかね、
うん、
キリンとかと会うんですけど、ゾウが ね、子供たちが象のなんか襲撃の犠牲になってるらしいんです、毎年、はいはい、だからあの象には気をつけなさいって言ってお父さんが言われるんですよ ね、 ね
まあ日本でしたらまあ車に気をつけなさいとか言いますけども、象に気をつけなさい、これはだけそれも感動もんですよ
っていうか ね、 ね、あのこのケニアの子なんかあの道がないですよね、
はい、
まあ、言った山道って言っても普通山道は道があるけど、うん、この子たちが通ってるとこって言ったら広いなんかね、
そうなんですよね、まあある意味かんでって言ったらおかしいですけどね、そのずっと歩いていく道見ましても ね、 ね、もう本当ね日本のこの舗装された道と全く違いますからねはっきり言いまして
ね、
はい、
これあの道ってちゃんと昨日と同じ道通れるんでしょうかね、
いややっぱりその動物の動きとかさっきありましたゾウとか ね、
ね、
そういろんな野生動物いてる中で、うん、それを少し、避けながら歩いてると思うんですよ、歩いてるんでしょうね、
すごいな、それとあと、まあ、アルゼンチン の、 あのカルロス君、
はい、
あのこの子兄弟で行ってましたけども、この子はあの馬に乗って行ってました ね、
うんうん、
ね、で18キロ片道、はい、であとモロッコのザヒラさん、
はい、
12歳片道22キロ4時間かけて
すご
いですよね、はい、なんか家族の中で初めてね、初めて学校に行く世代なんですって、
うん、
で 毎週月曜日の早朝に友達とあの22キロ歩いて全寮制の学校へ向かうんです、
ね、
そして金曜日の夕方3人はまた同じ道を歩いて帰ってくるんですけど、うん、もうすごいですよね、
はい、
であとびっくりしたのが最後のお話、インドのサミュエル君13歳、
うん、
この子生まれつき足に障害を持っているんですね、だから弟たちが2人が作ってくれたこの車椅子乗っていくんですけど、
そうですね、あれ見たらもう
涙出ますね、
涙出ますね、
で、まあ、こう明るくね、いろんな謎謎を出したりとかしながら、はい、片道4キロ、
うん、
1時間15分かけて弟たちがこう車椅子を押すんですよ、
ね、
はい、で途中でねこう 溝っていうか水のとこはまっちゃったりとか、
はい、
パンクしたりね、
ええ、
もうびっくりしましたね、
いやもう本当ね、みんなね今、うん、登場人物の方ね、ええ、子供さんも本当すごいですよ、
ね、え
でやっぱり共通してるのはね、やっぱり夢を持ってる子供たちなんですよね、みんな、
ええ、で女の子たちがね心に残ったのがやっぱり教育を受けてこうなんていうかな、いい職に就かないと、
はい、
また同じことをこう、うん、お母さんみたいにもうずっとこう家の仕事だけをするだけで一生過ごしてしまうから、うん、だから私は勉強したいっていうふうに女の子が言ってたんですね、
はい、
だからすごくこう日本ではあまりにも恵まれてる環境、
そうですね、これぜひ皆さん見ていただきたいですし、ね、見て感じることっていうのはね、それなら皆さん違うと思うんですけど ね、
ね、
やはり世界の広さっていうのもまず感じられると思います、その距離でね、何時間かかったっていうのもあるんですけどね、
はい、
やっぱりいろんな子どもたちが学ぶためにね、
そうですね、
努力してる姿、うん、素晴らしいですよ、
そうですね、
はい、
まあ、日本がまだまだこう男性社会でっていうふうに私たち、はい、女性の方はやっぱりねこう愚痴ってしまいがちになりますけれども、うん、それどころじゃないですもんね、
そうですね、
うん、
勉強するためにその4時間も歩いてね、
本当に
片道ですよ、
うん、
それを、まあ毎日
毎日 ね、
ね、本当に素晴らしいことです、
で子どもたちがやっぱり家計を助けるためにね、
はい、
こう途中でなんか打ったりとか、うん、そういうようなことしてね通ってらっしゃる子どももいて
ね、
で、うん、はい、でみんな共通して言ってるのは夢を叶えたいから、
そうでしょ、
はい、
やっぱりその目標目的、うん、自分のその目標に向かってね勉強するという、
はい、ね、
これはねやっぱり我々も大人もね、
うん、
見習わないといけないことだと思いますけど ね、
そうですね、やっぱりこの今アルゼンチンのねその片道18キロ1時間半かけてね、はい、アンデス山脈のところずっと行く、うん、馬に乗っていくんですけれども、はい、ここはやっぱり女子がまだね教育は不要っていうふうに言われてる古い慣習が残ってるんですよね、はい、そこで寄宿学校に通う、 あのモロッコの女の子もそうですけれども、うん、でまたあと生まれつき足が不自由でね、弟たちに車椅子を押されて登校するインドの彼も ね、あの通学路はもう危険だらけで、こうね、すごい道じゃないですか、もうあんな、なんか川沿いの道歩いたり、象がそこにいてる道を歩いたりとか、うん、でもそれをあのこう自分たちは勉強したいからっていうふうな思いで、ね、すごいです、
もう本当にね、勉強した一心ですよ。で、ね、帰ってきてからの、ね、映像もあったじゃないですか、帰ってからまた夜遅く ね、
勉強しましたね、
本当こう、光がもうほとんど、灯されてないところで勉強してるんですよね。ね
あのこっちの探求っていうか、あのそういうの私ら大人も、ま、学ばないかんですね。もうあの勉強しなくなるじゃないですか、はい、大人になると、だけどやっぱりいっぱい本読んだりとか、あのこの自分の、ね、短い人生の中では学ぶこと経験だけでは少ないですもんね。
そうですね、毎日やっぱり勉強は思いますし、う
んね、
もうあのこの、ね、世界の果ての通学路、
はいはい、
ぜひですね、
そうですね、
あの皆さんも一度 本でも映像でも見ていただきたい。
映像ね、これ DVD が出てるんですよね、はい、びっくりしました。この DVD がアフリカの、ね
ね、
男の子と、はい、でもテレビのも感動しましたよね、これね、
感動しました。これもみんなすごいですよ、この、
ね、
世界の果ての通学路で頑張ってる子どもたちね。
っていうか監督がまたすごいですね、こんだけずっとね、
ずっとね、映像を撮り続けられた、
続けて、
はい、素晴らしいです、
ね、ぜひこれ見てもらったらなと思います、
はい、
これレンタルとかもあるのかな、
あると思いますよ、
はい、ぜひね見てくださいね、はい、それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきますね。FM 那覇のホームページリクエストら、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は、岡本美里と、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に、
Love for All Things!